耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第641回10月23日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。読者の皆さん、毎日お仕事お疲れ様。はい、いきなり矢島は何を言ってるんだと思ったかもしれませんけども、今回紹介する本の冒頭にですね、このように書かれてまして、まあ、この一言でね、気持ちがふっと軽くなったので、今回皆さんにもほっとしてもらえたらなと思いまして、本の冒頭部分をそのまま引用してみました。さて、今回ご紹介する本はですね、ガーデニングと心理学とビジネスと癒し、この4つがね詰まっている本です。皆さん、ガーデニングってしたことあるでしょうか。まあね、毎日仕事でクタクタでそんな暇はないなんて言ってる人もですね、まあオフィスに花やグリーンが飾ってあったりすると思います。まあその花やグリーンに水をあげてみるだけでもね、立派なガーデニングなんです。またね、今疲れてる人って言いましたけども、その疲れてる人にこそね、ガーデニング効くんだそうです。その上ですね、ガーデニングは仕事にも恋愛にも人生にも役立ち、深い知識と洞察を得ることができるなんていう風に本に書いてあるんですけども、あれ、ガーデニングってそんなにすごいものだったっけかなと、思った方いると思います。というわけで今日はですね、そのガーデニングのお話をしていきましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はプレジデント社より出ております内藤義人著、グリーン心理術、成功するビジネスマンは花と緑に詳しいという本です。先ほどオープニングでも言いましたけども、読者の皆さん、毎日お仕事お疲れ様、このように始まるこの本はですね、実は、この後次のように続いていました。どんなに汗水を垂らしても報われることのない仕事に、そろそろ嫌気がさしてくる頃ではないだろうか。殺伐とした日常生活に悶々として鬱屈した気持ちが爆発寸前なのではないだろうか。はい、というわけでですね、このような爆発寸前の疲れている人たちに、この本はパワーと癒しをくれる本です。心のモヤモヤを吹き飛ばす解決法、それがですね、ガーデニングなんだそうですよ。ガーデニングは一度やったらやめられない、そんな魅力をふんだんに持っています。この本ではですね、まず皆さんの頭の中にあるガーデニングに対する誤解と偏見を取り外して、次にこのガーデニングの魅力をお伝えしています。そしてね、このガーデニングをすることによって、まあ、仕事、恋愛、人生、子育てにも役立つ知識と洞察を得ることができるというわけなんですけども、まずは著者のご紹介しましょう。著者の内藤義人さんは心理学者の方です。慶応義塾大学社会研究科博士課程を卒業、人生の知恵はすべてガーデニングで学べるをモットーにですね、執筆の傍ら趣味の園芸に没頭しています。まあ、心理学の専門家のくせにガーデニングの本なんか書き上がってとですね、まあ、読者に怒られるはしないかとね、戦々恐々としている小心者らしいんですけども、内藤さんご自身ね、そう言ってるんですけども、結構ですね、ガーデニングって使えそうなんですよ。というわけでですね、この純粋なビジネス本ではなく心理学を中心に構成しているんですが、まあ、他に類を見ないと言ってもいいでしょう。ガーデニングについてね、言った本、ガーデニングとビジネスの組み合わせってね、本当に珍しいのでね、この本見た時びっくりしました。ではですね、気になる本の構成に参ります。この本はですね、結構単純な構成です。パート1、頭マジック、知の力。これはですね、頭が良くなり心が軽くなるグリーンマジックを紹介しています。そしてパート2、仲マジック、コミュニケーションの力。これはですね、仲間を増やしてチャンスをつかむグリーンマジックが紹介されています。パート3、アロマジック、香りの力。香りを味方にマインドコントロール自在なグリーンマジックを紹介しています。パート4、アゲマジック、癒しの力。見て、触れて、食べて癒されるグリーンマジックを紹介しています。じゃあちょっとですね、内容の紹介に参りましょう。まずはですね、こんなお話をしてみましょう。植物の種を植えてみます。最初に出てくるのは何でしょう。芽？葉っぱ？はい、答えは根っこです。植物の成長というのは最初は見えないところで行われるんですね。地面に芽が出てくるのはしっかりと根っこを張った後、まさに人間と同じ、どんなに努力しても成果が見られるのはかなり後なんですね。なので努力を継続しないと実際に成長は行われているにもかかわらずものにならないということをですね、この本を通じてね、内藤さんが言ってるんですけども、まあ、ちょっとくらい努力したって最初は目に見えないところでしか成長しないというのがガーデニングから学べることの一つなんだそうです。 またですね、同じ花の種を買ってきて、まあ、同じ土壌に植えて同じように水をあげても発芽のスピードというのはね、これ種によって全然違うんだそうですね。なので人間も同じような教育を受けてもどんな伸び方をするかは予想がつかない、なので人間には個性豊かな個人差がある。花も緑も同じだということがね、ガーデニングから学べるんです。このようにですね、ガーデニングは自分の生き方や哲学に関わるものであり、しかもガーデニングで得た知識はその他にもいろいろな問題に応用できるということに気づくんだそうです。まあ、ここまで読んでですね、僕も思いました。まあ、ガーデニングがいいのは分かったと。でも、やるのがなかなかこうめんどくさいんだと。ね、毎日の水やりとかね、手入れがめんどくさいとね、思ってる方、まあ、僕だけじゃないと思います。しかしですね、ここでちょっと驚きの提案なんですけども、ガーデニングに関しては、まあ、枯らしちゃったけど、まあ、いいか。で、いいんだそうです。誰も責めたりしません。でね、この枯らさないとか、こう枯らしたくないというのは、まあ、人間の常なんですけども、その思いが強すぎるとガーデニングは続かないんだそうです。いい加減でいいとね、内藤先生は言っています。同様にですね、大きい花を咲かせようとか、こうバラでアーチを作ろうとかね、まあ、最初から大きすぎる目標を持つのもよくありません。まあ、花屋で丈夫な植物を買ってきて、何気なく窓辺に置いて、まあ、気がついた時になんとなく水をあげていたら、ある日、あら、こんなに大きくなっちゃった。とね、楽しめるのが幸せなんだそうです。まあ、子育てと同じでね、親が手をかけすぎると子供は迷惑。なので、ほったらかすのも大事なテクニックである。と、この本では語られています。はい。でね、枯らさなくていいことは分かったと思うんですけども、まあ、僕のようにですね、物臭な人におすすめな方法が一つありました。まずですね、皆さん、仕事に行き詰まった時、どうしますか？あのね、タバコを吸いに行くとかね、会話をするとかね、インターネットを見るとかあると思うんですけども、気晴らしの方法たくさんありますが、まあ、おすすめはやはりですね、この本に載っています、5分間ガーデニングです。まあ、なぜ5分かというとね、これは気分転換は気軽であればあるほど有効だからなんだそうで、まあ、たった5分でね、リフレッシュ効果が上げられるのは、ガーデニングが一番であると、内藤先生語っています。まあね、DVD を見たりとかね、友人と食事をしたりとか、休暇を取って旅行というのはね、やっぱ時間がかかっちゃうんですよ。頭を使う仕事をしていると、まあ、行き詰まった状況に陥ることがありますが、まあ、心理学的にも気晴らしはせいぜい5分間でいいと言われているんだそうです。というわけでこのガーデニング、時と場所を選びません。まあ、ちょっとした雑草抜きとかね、車内にあるグリーンに水をやるとか、まあ、ただそれだけで、まあ、それは本当にね、驚くべき効果があるんだそうです。会社で頭を使っている人はですね、家でのガーデニングおすすめだと言っています。まあ、心理学ではですね、その人の想像力、ものを作る力ですね、これを測るときに、あるものを別なものに使う能力で測定することが多いんだそうです。人間の頭というのはですね、まあ、使えばなくなるというものではなく、使えば使うほど良くなるという性質を持っていて、使いすぎということはありません。なので、職場での激務で頭を使っているからこそ、家で頭を休ませるのではなく、家に帰った時こそビジネスとは全く別のところで頭を使うというのが正解なんだそうです。で、別のところで頭を使うとね、まあ、脳は疲労どころかこの気分転換になって、まあ、ガーデニングをするだけで知らず知らずのうちに脳みそが活性化して頭が良くなってしまうっていうことがありましてですね、これ素晴らしいと思います。というわけでね、このオフィスとかでできる5分間ガーデニング、もしくはですね、家に帰ってガーデニングをして気分転換をする、このどちらか試してみてください。で、ちょっと余談ですけども、九州大学の松尾英介教授によると、現代に残された唯一の創造的活動は園芸なんだそうです。地球上のあちこちが冒険され尽くされ、知的活動としての人間の創造力を高めるものは園芸くらいしかないと言っておられます。ね、ガーデニングで育てられるのは草花だけでなく自分の頭まで含まれる。というわけでですね、ガーデニングの良さ分かっていただけたでしょうか。まあ、ここまで語ってもね、どうしてもガーデニングはちょっとという人はですね、まあ、街にある緑や花でこのストレスレベルを下げる努力をしてみてはいかがでしょうか。まあ、現代はストレス社会だってね、よく言われますよね。緑に囲まれた生活でストレスをゼロにして、ギスギスした人間関係を改善させてしまいましょう。まあ、先ほどまで紹介したガーデニングのようにですね、植物を自分で育てる手間をかけなくても、まあ、植物が目に入るとかね、まあ、香りを嗅ぐだけでもね、ストレスコントロールはできるんです。まあ、なのでね、例えば通勤ルートを公園を通る道に変えるとか、あと外回りの途中で自然を眺めるとか、あと部屋に新鮮な果物を置くとか、こういったことでもね、十分効果があると思います。というわけで、かなりね、ハードルを下げてしまったんですけども、まあ、こちらの方基本的にはね、ガーデニングのやり方書いてありまして、結構ね、簡単にできる方法が満載ですので、この本を読んでですね、まあ、今日からと言わず、今すぐにでも、ガーデニングを始めてみませんか。というわけで、書籍情報です。グリーン心理術、成功するビジネスマンは花と緑に詳しい。 内藤義人著、プレジデント社より税込み1200円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたグリーン心理術、いかがでしたでしょうか。この本の中にですね、アロマ、香りでね、癒されるという方法が書いてあってですね、それを受けてですね、ディレクターさんが今日はですね、アロマをね、持ってきてくれたんですよね。ティートゥリーというらしいんですけども、耳鼻科の匂いですかって言ったら怒られちゃったんですが、まあ、ちょっとなんか発火っぽいですね、まあ、すごい鼻と喉の通りが良くなる、香りのするアロマです。今、スタジオの中に入れてですね、実は読んでる最中もものすごく匂ってたんですけども、落ち着きますね、これ結構ね。あと、鼻が通りますね。というわけでですね、こちらの本、アロマのことも書いてありますからね、土いじりが嫌だという人もですね、まあ、ぜひぜひね、アロマだけでも見てってください。で、こちらの本の中にはですね、ところどころに、サイコロジーデータと記された、まあ、本文とは別にですね、心理学の様々なデータが紹介されてるんですね。まあ、例えば、植物は音楽を聴くのか、ライバルが少ない方が創造性、生産性がアップするのか、などなどね、まあ、心理学の本としても楽しめる要素があります。で、本題のガーデニングですけども、まあガーデニングと聞くとですね、長靴履いて麦わら帽子かぶってガーデニング専用手袋をしてなんていう風に思ってる方いるかもしれませんけども、ちょっとした土いじりとかね、通勤途中の寄り道で楽しめるのがガーデニングだってことがわかると思います。で、最後にですね、秋っぽい矢島とですね、今回植物を枯らしやすいディレクターが担当なんですけども、この二人がですね、この本から学んだこと、ガーデニングをですね、三日坊主にしない、またね、飽きないためにはですね、強くて枯れにくい草花を選べ。というわけで皆さん、今日ですね、帰りに花屋さんに寄ってですね、まあ、強くて枯れにくい植物くださいと言ってみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。